皆さん、こんにちは。社会的健康戦略研究所職域部インターネットラジオ。本日もお送りしていきます。ナビゲーターを務めます、社会的健康戦略研究所で理事をしております、渡辺武友です。よろしくお願いします。本日は、事業者ユニットで研究員をしていただいている、NEC ソリューションイノベーター株式会社の松井俊司さんにお越しいただきました。松井さん、本日はよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい。以前ですね、このインターネットラジオの方、16回目と17回目で、まあ、御社の研究員やってる田中さんにも登場いただいておりまして、まあ、その時田中さんは、検診結果予測シミュレーションでしたかね。そちらの方を、ね、担当しているということで、まあ、主にはそちらのお話ししていただいたんですけども、松井さんのポジションは、まあ、田中さん含めて、そういったヘルスケアチーム全体を見てるっていうことになるんですよね。
そうですね。NEC ソリューションイノベーターのヘルスケア全体を、まあ、リードしていくようなポジションになって動いてます。
今、ヘルスケアに関するチームって、いくつくらいあるんですか？
全社を引っ張ってる我々のデジタルヘルスケア事業推進室以外にも、そうですね。まあ、公共自治体領域だったり、病院の医療ソリューション事業部だったり、あとは、ま、パーソナルデータを触るような、基盤をやっているような部隊だったり、あとは地域で、自治体とかで動いているメンバーだったり、まあ、いろんなメンバーがいます。
はい、ありがとうございます。今、松井さんが、まあ、特に社内でも注力しているよとか、まあ、このね、ラジオを聞いていただいて皆さんにもちょっと紹介しておきたいなっていうプロジェクトって終わりになります？
我々作ったものをどうやってまず社内でちゃんと一応しようというところで動いてまして、NEC グループ全体に対して我々のサービスをちゃんとしっかり使っていただけるっていうところをまず第一ステップにしながら、外に展開していくというようなイメージで、いろんなサービスを順番に提供している感じです。前、ラジオで紹介された田中のやっている、検診結果予測シミュレーションなんかは、NEC グループ全体にも入ってますし、去年とかから、スタートしている、フォーネスビジャースという、まあ、血中タンパク質を測定するようなサービスと、それに付随する介入サービスとかを展開するかっていうところをですね、調整して進めているという感じです。
はい。今、二つ目で紹介していただいたサービスっていうのはどんなものになるんですか？
フォーネスビジアスということで、我々もともと、IT の会社なんですけれども、ずっと研究としてバイオの技術をやってきてます。で、そのバイオの技術から生まれてきてるのが、血中のタンパク質ですね。血液の中のタンパク質を測定することによって、それを分析すると、将来の予測、疾病のリスク予測ができるというようなところから、サービスを一つきっかけにしながらですね、それを、中心にしながら、そこに付随するような生活習慣を改善するようなメニューというところを揃えていってる感じです。
はい、ありがとうございます。その将来の予測っていうのはどんなことが予測できるんですか？
今の生活習慣の、病に対するリスク、ですね、そこのところと将来の脳卒中とか心疾患とかまたはがんですね、そういうところの発症のリスクというところをですね、血中タンパク質のデータから分析して将来のリスクという形で予測結果を表示するようなイメージですね。
はい、それは検診とかで採血したものとかからやるとかそんな感じなんですか？それともなんか別にこう採血するとかされるんですか？
将来的には、定期健康診断とかに一緒に採血したもので、一緒に検査を回すというところを目標にしてますけども、まだまだそこまで浸透しているわけではないので、個別に、病院に行ってもらって、採血してもらって、血液を分析するというような流れになっています。
その予測をした後に、まあ、ソリューションが終わりになるっていうお話だったんですけども、例えばどんなことが分かったらどんなソリューションっていうのが提供されるんですか？
例えば、まあ、がんの予測になるんですけども、最終的にそれらの、発症リスクっていうのは、結果的にはまあ生活習慣からきっかけになっているというところをですね、紐解いて、 5つのメニューに一応集約今のとこしてます。運動であり、食事であり、睡眠であり、まあ、メンタルケアであったり、口腔ケアだったりと。で、まずここからメニューとして提供するようなことからスタートしています。まあ、個々の他のメニューについても、いろんな大学の先生だったり、研究機関だったりのエビデンスをもとにして、メニューを揃えているというようなイメージです。
はい、ありがとうございます。今、提供を始めてもう1年ぐらいになるんですか？
半年過ぎて1年になりそうかっていうぐらいですかね、ちょうど。
松井さんから見て反応どんな感じですか？
こういうことできるのね、面白いねっていう反応は多いですけれども、導入っていうところまで行くと、まだまだ、浸透が弱いとか、価格いくらなんですかっていうところに引っかかったりとか、いろんな、まあ、課題は当然あると思う状況ですね、今のところは。
今、その辺は、そういう課題に対して突破するための目星とか、チャレンジするべきこととかっていうのは明確になってきてるんですか？
まあ一つはやっぱり導入事例をどんどん増やしたいねっていうところで、社内の導入も含めて、社外に発信していくというところもやりますし、媒体を経由しながら、情報発信をどんどん進めていくっていうところがまず中心ですね。
じゃあ、もうまさに新しいサービスだから、まずは浸透させる、その生みの苦しみの段階ってことですかね。
そうですね。生みの苦しみの段階ですね。
でもかなり、じゃあ長年研究されてたってことは、社内でも相当期待されてるサービスなんですかね。
そうですね。まあ、我々の会社でバイオの技術を研究したのはもう10年以上前からになりますので、それをやっとこう製品サービスとして世の中に出せたっていうところがまあ今回だと思うので、じゃあこれをちゃんとビジネスと事業としてっていうところで、ちゃんと一本立ちさせるっていうところが、これからだと思います。
ぜひね、新しいフィールドをね、開けていただけたら、ね、周り、新たにね、バイオを研究されている方々も、追随できて、新たな市場できるかもしれないと思うんで、ぜひ、牽引してください。
はい、頑張ります。
話があるんですけども、松井さんは、ヘルスケアに関わっても何年になるんですかね？
データヘルス、メンタルヘルスと言われてた時代の時からスタートしてるので、10年弱ぐらいですかね、ちょうど。
結構な時間にね、なってきてますよね。この10年ちょっと振り返ってみて、どうですかね？市場ってなんか結構変化ありました？松井さんから見て。
やってた最初の頃はメンタルが中心。で、そこから健康系っていうキーワードに変わり、で、その後ちょっと、残業問題等々が世の中で騒がれた時代で、働き方改革に変わり、で、もう一回健康系に戻ってきてると思ったら、コロナのせいで急にまた変わり。まあ、いろんなテーマのキーワードがどんどん変わっていく中だし、健康系って、まあ、経営の戦略のところも、健康系だったり、ウェルビング系だったり、その先もまたどんどん変わってますけども、経営に対するキーワードもどんどん変わっていく感じですかね、今は。
その辺は、まあ、御社的には、こう、時代に合わせて、結構商品サービスも変化してきたみたいな、そんなところなんですか？
商品サービスというところでは、コアの技術のところは変わってないんですね。で、それをどうやってお客さんに届けるかの届ける仕方のところをですね、いろいろ変えてる感じですかね。
ちなみに届け方って今だとどんなのが特徴的なやり方になるんですか？
企業向けっていう意味ですと、まあ、健康経営だったりとか、働き方改革っていう我々の会社の中にはソリューションもサービスもありますので、それと組み合わせてクロスセルで一緒に持っていくとかですね、いうところもありますし、自治体領域だと、スマートシティ、そういうキーワードの中に、我々のサービスを入れて、全体のサービスを積み立てるみたいな感じで提供していくと。というのは今のトレンドのサービ、あの、キーワードの中でどう、我々の中を位置づけるかっていうところからサービス展開をしています。
ありがとうございます。企業向けと違って自治体向けでやってみると特徴的な部分とか難しさってどの辺ありそうですか？
まあ、自治体ですと住民になるので、自治体と住民の間ってあんまり強制力がないですね。なので、使ってもらえるかどうかっていうところも、利用率とかがなかなか伸びなかったりとかですね。また継続率が伸びなかったりとか、そういうところはまだまだ課題として残ってますね。
その辺は何かこう訴求するためのアプローチとかっていうのは検討されている部分はあるんですか？
まあ、ヘルスケアサービスだけではダメだっていうところもあるので、それ以外の皆さんが興味あるような、また、自分のフィードバックでまた何か返ってくるようなですね。その辺のちょっと、仕組みを組み合わせた形で提供するという形ですかね。やっぱり自分に何かが返ってくるっていう方が、やる気が起きるっていうのがあるので、そこに対してちょっと、チクチクとサービスを強化してます。
おお、はい、わかりました。ありがとうございます。今後の部分として、松井さんとしてはこんなことをチャレンジしていきたいなっていうことって終わりになります？
まあ、我々の会社自体が、まあ、IT と AI と、まあ、バイオの技術でっていうところで、ケースケアの事業を立ち上げに行ってるので、どうにかこれを一本立ちさせたいなっていう思いですね、今は。まあ、NEC なり、まあ、うちの会社なりで、ちゃんと事業として認められるようなところまでいく価値ます。まだまだ、スタートとしてサービス単品だったり見られているので、ちゃんと事業という形で、整えられるようなところまで持っていきたいと。
はい、ありがとうございます。先ほどね、自治体の話ありましたけどもね、やっぱり NEC さん、各地域にも拠点おありになるんで、まあ、そのね、地の利を生かしたね、導入展開っていうのがすごいお得意だなっていうことはね、皆さんもご存知だと思うんで、まあ、それをもっと広げようっていう、そんな話なんですね。はい。それでは本日は NEC ソリューションイノベーター株式会社の松井俊二さんにお越しいただきました。松井さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。